彼女は立って流しに食器を運び、最初にお話しすべきだったのですが、もし話したら置いていただけないと思って、でもこれ以上黙っているわけにはいかないので。
ん？何の話だろう。
そう思ってじっと見つめていると、
なかなか切り出さない。
でもやっとのことで、私赤ちゃんが生まれるんです。
そういうことか。二人でもと思っていたのに三人。
いや、しかし出て行けなどとは言いません。赤ちゃんがお腹にいるのに。
もう一生懸命落ち着きをつけと、自分に言い聞かせるんですが、ただの三人じゃないです。こんな狭いところでどうやって赤ちゃん寝かせるんだと。その心が見透かされたように、部屋に余裕がないことは分かっています。でももし私たちの部屋から化粧炭素を出せば、なんとか小さなベビーベッドを入れれると思うんです。できるだけ赤ちゃんを静かに寝かせます。月日は飛ぶように過ぎ、そして彼女は部屋の家具をあちこち動かして、どうにかベビーベッドのスペースを確保し、そしておむつや哺乳瓶も買い揃え、家中のペンキ塗りまでして壁紙も張り替え、あっという間に女の子が生まれました。まあ、母親が邪魔にならないように赤ちゃんを静かにさせよう懸命に過ごし、そして赤ちゃんが3ヶ月になり、5ヶ月になり、12月1年経ったんですね。またクリスマスの季節になりました。そのある日のアドベントの夕方、毎年の習慣で聖書の中からルカによる福音書の2章をその老人は読み始めました。ところが彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで会話桶の中に寝かせた。客間には彼らの命がなかったからである。
神様はさぞかし悲しい思いをなさったに違いない。いろいろ不便なこともあるが、1年前にあの一家に部屋を提供できたことはとても嬉しいことだったの。
そう思いました。しかし聖書が伝えている本当の意味は、部屋云々ではないこともまた示されていました。神様が本当に望んでおられること、客間の一室以上に望まれたことは、心開いてイエス様を心にお迎えすること、そのように促されている、そう思いました。確かに一家のために部屋は用意した、いる余地はある、でも心の中にも場所を設けなさい、そう言われてる、そう思って、それで立ち上がり、暖炉の火をかきたて、赤ちゃんのために温かくしてあげよう、そして長椅子を壁の方に押し合って、何とか赤ちゃんが遊べる場所を確保しよう。でどんどん大きくなっていく赤ちゃんが寝室に閉じ込められているわけにはいかないんだ。それから階段の下に行って二人を呼びました。夫の方が大急ぎで、何でしょうか、階段を降りてきました。奥さんも恐る恐る後からついてきます。
どうしたもこうしたもあるもんか。クリスマスじゃというのに、私たちはまだツリーの準備もできておらんではないか。
いや、そのことを僕たちも考えたんですが、ツリーはとても高くて。
分かっとる。しかし私は立派なツリーが一本早く建ててくれとせがんでおるのを知っとるのじゃ。屋根裏箱の部屋の箱の中に入っとるが、背が高くて立派なものじゃ。銀色の枝の間から色とりどりの豆電球がキラキラ光ってそれはそれは綺麗なもんじゃ。これほどのもんは玄関に見られない。子供がおるのにツリーを立てないなんちゅうことがあるもんか。
それで若い夫婦がギシギシきしむ階段を屋根裏部屋に駆け上がり、ツリーの入った大きな箱を引っ張り出して、奥さんが枝を、そしてご主人がその枝を木に刺し、そうして3人でツリーを組み立てました。みんなでする仕事は本当に楽しいものです。何年も前に回転台を作ったことがありました。どうやってその上にツリーを乗せればよいのかを教え、豆電球のスイッチを入れるとツリーがバレリーナのように回り始めます。2人はびっくりして歓声を上げました。すると2階からお腹を空かせた赤ちゃんの泣き声が聞こえてきました。 で母親がすぐ階段を駆け上って、そして赤ちゃんを抱いて降りてきました。でお母さんが哺乳瓶にミルクを用意している間、老人が赤ちゃんを抱っこしてしばらく見つめ合います。ちょっとぎこちなかったんですね。だってこんな小さな子供と向き合うのは何年ぶりか、いや何十年ぶりでしょう。赤ちゃんはじっと老人の顔を見ています。一瞬泣き出すのかな。ところが彼女はにっこり笑うとぽちゃぽちゃの可愛い手で顔に触ろうとするんです。スリーの豆電球がくるくる回る、その影が顔にできたり見えたりするのを一生懸命小さい手で追っかけてるんですね。赤ちゃんの手が顔に触れた時、遠い遠い昔のクリスマスの日に生まれたもう一人の赤ちゃんに思いを馳せました。そして私たちの全ての時を支配されるお方にそっと祈りました。主よ、この老いぼれにもう一度クリスマスを迎えさせてくださりありがとうございます。私は不平を言いましたが、私をまだこの地上に残しておいてくださり感謝します。あなたの御国がどのようなところか、今一度この小さな赤ちゃんが思い出させてくれました。なぜイエス様がこんな困難な中にいる余地がない、お生まれの時だけでない、その生涯を終えられる時もいる余地がなく十字架に追いやられる、そのような生涯を全うされたのは、冷え切った閉ざされたその心が天国に変えられるのだ、全てを受け入れ全てを愛す御子を宿す神の子となる、そのために来られた、そのことをまた私たちも喜んで受け入れ告げ知らせる、その良き訪れの日、それがクリスマスなのだと思います。お祈りいたします。
彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初孫を産み、布にくるんで街道家の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。天の父なる神様、とてもとても最もふさわしい時どころか最もふさわしくないそのタイミングで月が満ちたかのような、そんな風にさえ思われるイエス様のお生まれの出来事ですが、しかしそうではない。私たちもこの年どこまでしっかり準備し祈り、あなたをお迎えできているか、そう願いながら、そのように準備しようとしながら、いろんなことが襲いかかってきてそれを奪い取るかのような、あるいは本当に突然の出来事で今ここに集うことさえできないような、そんな人もありますが、そして12月この月が満ちていますけども、あなたは私たちのそのような中にお生まれくださって、私たちの心を天国へ、全てを愛し全てを受け入れ全てを忍ぶ全てを耐える、そして罪を許し神のことを変えてくださる、そのような心へ、またそうしてあなたがそのようなお方であることを伝える、その心へ変えてくださる、この良き訪れをお知らせくださったことをありがとうございます。どんなに 主の名を呼び求めていない、その反対のものを呼び求めるような、そんな祈りをしていたとしても、その最後あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、どうぞ私のことを思い出してください、それすらあなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうと、あなたをお答えくださるお方であることを感謝いたします。どうかしよう、この時に私たちに働いてください、私たちの祈りに働いてください、そして私たちがまだ祈れていないことにさえもあなたが働いてくださることを信じさせてください。そしてこの地にある多くの人たちに、そしてここにいる私たちに、あなたを心からお迎えし、その心が天国に神の愛の支配に変えられる、そのことをただあなたのように心から信じるものとならせてくださり、そしてあの人もこの人も変えられると喜んで、このことを伝え分かち合うものとなるように祝福を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。